ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
モーゼの話、映画とかになっただけありまして、
はい、
比較的わかりやすくなった、
うん、
そんでまあモーゼ、チャルトン・ヘストンが演じておりましたが、カナンの地にたどり着いてイスラエル国づくりが始まるわけでありますな、
はい、
このカナンの地に戻ったモーゼあたりぐらいからイスラエル、神の国イスラエルというのを打ち立てていくわけでありますな、
はい、
面白いもんで、ございまして、イスラエルという建国してユダヤ人をまとめた頃のモーゼ、
はい、
ラテン語の旧約聖書の中でモーゼの顔は光り輝いていたって書いてあったんですけども、誰かが訳し間違えて角が生えていたって、
はあ、
あの間違えて訳した人がいるらしい。
変な間違え方しましたね。
ラテン語で光っていうのと角っていうのが、
あ、そうかそうか、
似てたんでしょうな。
うん、
カナさん不思議に思わなかった？
え、
ローマの聖堂に安置されておりますモーゼ像、角が生えておりますよね。
あ、
読んじゃったもんだから。
そういうこと。
うん、聖書に、旧約聖書書いてあるもんな、とか。
へぇ、
角作っとこうって、角入れちゃったん。
はい。
作った人、ミケランジェロです。
角生えてるもんな。
うん、うん。そして、イスラエルはゆっくり良くなるんです。
はい。
ここに英雄ダビデ、登場。ダビデはもう有名ですな。
はい。
人が王となりまして、イスラエルを軍事的にも強国にしていく。で、このダビデから、この血統からソロモン王が、うん、出ます。
はい。
ダビデからソロモンまでの80年間。これが未だにイスラエルの人たちが、なんていうか夢に見る古代イスラエルの黄金時代。
うん、
いいね。ダビデからソロモン。ソロモンっていうのはものすごい宝を持ってて、
うん、
航海の途中で宝隠したっていう。
ほう、
それがソロモン諸島って。
ほうほうほうほう、
なんかそんな伝説も聞いたことありましたけど。
はい。
この黄金時代が紀元前1000年というあたりでありまして、神はイスラエルに実に幸運を運んでおります。
はい。
一番幸せだった。ちょっと話脱線させるけど。
はい。
私ども日本人はなんか旧約よりも新約にパッと惹かれて。
すいません。私そもそも旧と新の違いがわからないのです。
まあ。
すいません。
とにかく乱暴に言うと、
はい、
旧約のセンターはモーゼだと思ってくれる？
旧、はい、
モーゼに続く血統だと思ってくれる？
はい。
で、新約は何かって言ったら、大工さんの息子さんのイエスから始まるものが新約なのよ。
はい。
とにかく主人公センターはイエスキリスト、うんうん、それが新約聖書なんだ、はい、で、旧約とは全く全く違うのよ、
うん、
イエスはあの怒りの神で、そのヨブなんかをあれだけ試した旧約の神だけども、イエスは愛の神であるってやけど、うんうん、で彼は苦しむ人とか悩む人のために存在してるんだっていう、
はい、
心の充足が大事なことで、
うん、
で、あの明治期に新約を訳した人が日本におられて、その文語体がね、綺麗なのよ。野に咲く百合の花を思え、老せず紡がざるなりって覚えてる？
ああ、聞いたことあります。
いいよね。野に咲く百合の花を思え、老せず紡がざるなり、
うん。
かつて栄華を誇りしソロモンだに、その装いこの花の一片にしかず。今日野にありて明日炉に投げ入れられる野の百合をも、神はかく美しく装いたまえば、まして何じら人間をや、これよりもはるかに優るるものにあらずや。
それ哲也さんはそらんじてらっしゃいますけれども、
うん、覚えた。
えそらそらっと出てくるところがすごいですね。
女に振られた時呪文のようにつぶやいた言葉がこれだった。
あ、そう
だ。野に咲く百合の花を思え、老せず紡がざるなり、かつて栄華を誇りしソロモンだに、その装いこの花の一片にしかす。今日のにありて明日にあげられる野のユリオも、神はかく美しく装いたまえば、何じらこれよりもはるかに優れるものならずや。前川清さんが一番驚いてくれたよ。なんでなんで縄文ミランで読めると、何倍読みようと、
どうも
そういう頭なんだよ。
はい。
好きなことはもういくらでも入るっていう。
ああ、はい。
この、その、イエスさえも、例えたソロモンっていうのは、
はい。じゃあ、ダビデ・ソロモンあたりからは新約聖書と考えていいんですか？
いや、ダメです。旧約です。
そこまで旧約聖書です、
ね。イエスが出てこないとダメ。
イエスが出てきてから新約って覚え、うんうん、はい、わかりました。
旧約はまだ続きます。
はい。
ここはなんでこんなに不安定なのかと言いますと、周りに強国が多いんですよ。うん、地中海のイスラエルがあるあたりは、もう舞台袖。どんどん強力な主役がセンターめがけて飛び出していくという舞台袖に当たる。そこがイスラエルなんですよ。まずはアッシリア、バビロニア、ペルシャからアレキサンダー大王の、これは花道に当たるんですな。踏まれるに決まってるんですよ。そしてその後あなたギリシャが起こったと思ったら、あとはローマ帝国ですよ。このローマ帝国の時に出てきたのがイエスなんですよ、うん、とにかく世界史の主役が花道代わりに歩き回るもんですから、踏まれてばっかりのイスラエルというわけでございますね。苦難の旅続きますが、これがイスラエル物語でございます。この次また明日のマネタの上で。